五郎左衛門。五郎左衛門といえば、皆さんは強い豪傑かな、それとも大泥棒かなと思われることでしょう。実は人間でなくて狐なのです。いたずらな、いたずらな、とってもいたずら好きな狐なのです。しかも東海一の化け上手。しくじりとちりも愛嬌で、千変万化の術を持って、行く手行く手に笑いを振りまき、村の子供と大の仲良しのかわいいかわいい狐なのです。今から百数十年前、ちょんまげ時代の終わり頃、安倍川とわらしな川が合流する川中の船山に住んでいました。五郎左衛門とはこの狐のニックネームなのです。今日はそんな五郎左衛門のお話です。五郎左衛門の懺悔録。
もしもし、そこにいるのは五郎左衛門さんじゃござんせんか。
やれやれ、これは本村の藤助殿、すっかりご無沙汰いたしやした。
本当に久しぶりですの。具屋でも悪いっけのかい。
いやいや、ちょっくらわけんあっての、一年ばかり山にこもっておりやした。
人気者のお前さんの顔が見えにゃもんで、どうしたずらってみんなで案じておりやした。
そう言われるとなおさら村の衆に顔向けならにゃですよ。ごろざともあろうに大失敗をしやしてね、恥ずかしいやら申し訳なさで、お詫び方々寺にこもって度胸三昧ってとこでやすよ。
へえ、そりゃよっぽど和見があったようですの。
そうでやす。ありゃ去年の今頃のこんで、その日は朝からムシムシする暑い日でしたっけ。ああ、うるしゃ、静かにしろ、ミンミンシャンシャンなきょって、やかましくて昼寝もできにゃ、さっさと飛び失せろ。あまりの暑さに私は気がイライラして、あたり構わずあたり散らしておりやした。食べるものはまずし、遊びずれはいにゃし、こんな時は町へ遊びに出かけてやると、その日は七ブラとしゃれ込みやした。しかしどこをのぜえても何をしてもさっぱり面白くなく、ブツブツ言って歩いておりやした。すると札の辻あたりに大勢の人だかり。おや、あの人だかりは何じゃろう。見せ物かな。いや、喧嘩かな。すっ飛んで行ってみると、そりゃなんと薄汚れた衣を着た一人の旅僧が大声で辻説法をやっていたんですよ。じゃーん、坊主の説教か。クソ面白くもねえ。そうは言ったものの何もすることはなし、たまには説教もやかろうと一番前に座り込んだんですよ。聞いてるとわしが勉強したことと話が違うんだ。なんでも新しい仏さんの教えとか言うんだが、どうも合点がいかん。こう見えても俺様だって祖教和尚の皇帝だ。ちっとクリアの禅問答ならできるんだぜ。そこで旅僧に質問してみたんでやすよ。すると、
お前さんの言うことは古い古い、勉強が足らんよ。そんな教えを誰から聞いた。今から私の弟子になって修行し直せ
って頭から小バカにしよった。私は途端に頭に血が上ってしまった。自分だけならいざ知らず、師匠の祖教和尚まで罵られたんじゃ、わしもおめおめとは下がれねえ。なんとかして祖教さんに問答でやっつけてもらいたいと一計を立てたんですよ。もしもし、旅の坊様、よくわかりました。では今からあなたの弟子にしておくんなさい。でも坊様は 旅の埃で衣も汚れているし、お疲れのご様子ですから、今夜は一つ、私の家に泊まって疲れを取ってくださいまし。私のとこは景色はよし、静かな上に温泉も湧いておりますよ。そう言って、私は船山近くまで坊さんを案内してきたんですよ。さあさあ、これが私の家ですよ。遠慮せずに上がっておくんなさい。おいしい洋飯を作らせますよ。まずは、一風呂浴びてください。舞台が変わったことをつゆ知らず、坊さんは喜んで風呂に入りましたよ。しばらくすると、
いい湯だな、ははは。いい湯だな、ははは。ホタルは飛んでるし、カジカは鳴くよ。いい湯だな、ははは。いい湯だな、ははは。ここは船山、露天風呂だよ。
へへへ、坊さんはすっかりご満悦。鼻歌まで聞こえてきよった。私は、衣洗いますよって言うと、一目散に修道院の祖教さんのもとへ走りやした。ところが、あいにく祖教さんは留守。そこで、これは困ったと家に帰ってきやした。すると、坊さんの姿が見えない。
おいや
おい、旅の坊さん、おい、坊さん、いくら呼んでも返事がない。私は胸騒ぎがしだした。そしてあちらこちら探すと、下流の岸に溺れ死んだ坊さんが流れ着いていたんですよ。
そりゃどうしたって言うんです。
ゴロザとしたことが全く道場を踏んでしまったもんですよ。祖教さんのところへ夢中で飛んでいる隙に、馬鹿した術が解けてしまったんですよ。ええ気分で使っていた湯は、実を言うと川の淵で、術が解けると川もの底が抜けて、坊さんは深みに落ち込んでしまったのさ。おまけに坊さんは金槌だったんですよ。まったくかわいそうなことをしてしまいやした。心ならずとは言っても申し訳なくて、せめて御所の冥福なり友と寺にこもって供養していたってわけですよ。
そりゃあそりゃあ気の毒な。
なあ藤助どん、お前さんとこの息子の学校じゃ、今年は立派なプールができたっていう話じゃが、せめて25メートルクリアは泳げるようにしておきなせえよ。意地の悪い人間どもがいつ馬鹿しよるか知れんでの。
この淵を以来坊主淵と呼ぶようになりました。昔は藁科川がこの辺りに流れを打ちつけていたのでしょうか。昭和10年頃までは泥池のようになって残っており、他に猫淵他2箇所もあって、鯉やフナ、ウナギにナマズなどがよく釣れたとのことです。お年寄りにお話を伺うと、坊主淵で泳いだとか、たらいに乗って遊んだとか、昔は周囲に木がこんもりと茂っていて、青黒い水面は薄気味悪いくらいだった。雨の降る夕暮れなど、とても付近は通れなかった。時には、坊さんが水面に顔を出した、なんて話も聞かれます。今回の物語は、昭和46年の夏、牧ヶ谷の柴山茂雄さんの思い出話をもとに作ってみました。南藁科小学校にプールができた年でした。この土地の方言を用いてみました。